横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の小川です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。 BOE はボードオブエデュケーションの略語で、英語で教育委員会を意味します。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今回の特集は平成30年度に行われた御三年合戦シンポジウムについてお送りします。
横手 BOE チャンネル、ここからは御三年合戦シンポジウムについてお届けします。去る2月23日24日鎌倉間で御三年合戦関連遺跡について最新の研究成果や特別講演などを行う御三年合戦シンポジウムが開催されました。23日は近年の発掘調査の成果報告と金沢の柵の区画施設の構造についての基調講演、24日は上智大学文学部教授を招いての特別講演が行われた後、講師8人によるパネルディスカッションで正解のうちに幕を閉じました。それでは実際発掘調査にも携わっている横手市教育委員会佐藤智也さんに詳しいお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シンポジウムについてお聞きする前に、そもそも御三年合戦はどういったものだったんですか？
御三年合戦は今から約930年前の平安時代後期に、当時、北東北を支配していた清原氏の内紛に源氏として有名な源義家が介入して起こった日本史上においても名高い合戦であり、横手市美里町を舞台に繰り広げられました。御三年合戦は後の世に2つの大きな影響を与えたと考えられています。一つは清原氏として唯一生き残った清平が奥州の遺産を受け継ぐことになり、姓を藤原に戻し、以後約80年にわたる平泉黄金文化の礎を築いたことです。もう一つは後の鎌倉幕府などの武家政権の成立のきっかけになったことです。
御三年合戦について大まかに分かったところで、横手市教育委員会が行っている遺跡発掘調査の取り組みについて教えてください。
はい、横手市教育委員会では大規模開発等によって遺跡が壊されることになるため、開発が行われる前に記録保存するために発掘調査を行っていますが、最近では水田を大規模化する秋田県の圃場整備事業に伴って毎年発掘調査を行っています。また御三年合戦の決戦の地である金沢の柵は古くから金沢城周辺であると言い伝えられてきました。横手市教育委員会では金沢の柵の場所を特定するために平成22年から金沢地区で発掘調査を行っています。
金沢の柵と言いますが、柵ってそもそも何ですか？
はい、柵という漢字を思い浮かべていただきたいんですけれども、木偏にあの本が1冊2冊の冊の字なんですけれども、その冊という字はもともと木をこう何本か立てて、紐で結わえて立てるというところから来てます。で、木を何本も連続で立てて防御施設として使うという役割を、柵が持っていたということです。で、柵というのはそもそも、まあ、今でいうところの横手城なんかお城ありますけれども、お城とか館とかの一つ前の考え方、古い考え方ということになります。
なるほど、よくわかりました。これまでどんな遺跡が発見されてるんですか？
はい、横手市教育委員会では金沢の柵を発見するために御三年合戦金沢資料館の北側に位置する陣立遺跡で5カ年にわたり発掘調査を行いました。 その結果、四面びさし掘立て柱建物跡という平安時代にはお寺などの限られた場所でしか見られない建物や、内地鉄鍋というやはり当時貴重品であった鉄製の鍋なども発見されました。こうしたことが文化庁に評価され、平成29年10月、神立遺跡は国史跡に追加指定されています。
2月に行われたシンポジウムの中で一本杉遺跡というワードが何度も出てきたんですが、一本杉遺跡とは何のことなんですか？
はい、平成29年度に発掘調査を行った一本杉遺跡は、平賀町下吉田あざ一本杉に立地しており、今からおよそ1600年前の古墳時代を中心とした遺跡です。秋田県内では古墳時代の遺跡は非常に少なく、発掘調査が行われた遺跡はわずか7箇所でした。このうち横手市の遺跡は5箇所で、一本杉遺跡は6箇所目ということになります。古墳時代はその名の通り、権力者の権威を示すために前方後円墳のような大きなお墓を築き、稲作をはじめとした農耕生活を行う人々を思い浮かべられるかと思います。これまで秋田県では古墳時代の様相がよく分かっていませんでしたが、一本杉遺跡の発見によって、5世紀代に横手にも西日本を中心とした古墳文化圏が形成されていたことが分かってきました。シンポジウムの中でも、もしかしたら遺跡の近くに古墳があるかもしれないというお話もありました。
最近見つかった遺跡もありますか？
はい、開発工事を実施する前に遺跡の有無を調べる試掘調査、試し掘りですね、を行うんですけれども、平賀町上吉田において補助整備事業に伴い行った試掘調査で、立尻遺跡という遺跡を平成28年に新たに発見しました。立尻遺跡は平成30年度に発掘調査を行い、平安、中世、近世の複数の時代にわたり遺跡であり、中世の町並みをそのまま見ることができる非常に珍しい遺跡であることが分かりました。
御三年合戦シンポジウムでは最近の発掘調査の成果なども発表されてましたが、他にどんなことが行われたのかご紹介ください。
はい、今回のシンポジウムでは、金沢城跡の調査で見つかった炸裂跡、直線上に柱の跡が並ぶ防御区画施設の跡のことですけれども、などについてご報告するとともに、秋田城跡や堀田の柵跡といった御三年合戦以前の城間の区画施設の構造と比較することで、金沢の柵の姿に迫っていくという趣旨で開催したものです。2日目のパネルディスカッションの中で、奈良時代に国の行政機関として作られた秋田城、同じく国の機関として平安時代に作られた堀田の柵から、地元の有力者であった清原氏が徐々に力をつけ、10世紀後半にその役割を奪っていくという歴史の流れのお話がありました。また平泉で藤原の清平の居館跡とされる柳の御所遺跡の立地と構造は、横手の国史跡大鳥山遺跡を参考とし、その大鳥山遺跡も堀田の柵の立地と構造を参考として作られた可能性が高いというお話もあり、これらの城柵の歴史的なつながりも話題となりました。上智大学の中澤教授からは、金沢の柵は単に防御的に優れているから決戦地として選ばれたのではなく、古くから聖域として大切にされてきたからという理由も大きいのではないかという指摘がありました。ご存知のように、金沢城の東側には御御嶽山という今も大切にされている聖域がありますので、このような現在につながるお話も興味深いと思います。
はい、私もパネルディスカッションを見ていましたが、みんなキラキラした目でお話ししていたのが印象的でした。ここで御三年合戦シンポジウム終了後に参加されていた方にインタビューしましたので、そちらをお聞きください。それでは大学生の方にちょっと今日の感想などを伺ってみましょう。
区画施設からの視点ということで、金沢について学ばせてもらったんですけど、本当に新たな視点が得られてすごく勉強になったので、今後も横手の歴史について勉強を続けていきたいなと思います。絵巻との この関係であったりとか、その国学的な視点からっていうのが、まあ、どういうふうにこう関わっていくのかなっていうのもすごく興味があります。
このシンポジウムに初めて参加しましたけれども、まず清原藤原のスタートが横手美里であるということ、それと今回初めて知ったのが、その終焉の地が大館市であるということを聞いてびっくりしました。今まで全然知りませんでしたので、まあ、歴史は深いなということを改めて感じた次第です。
今回大館、美里、平泉、横手の4市の首長も参加してでしたが、この地域の連携に関してはどのように感じましたか？
そうですね、もともと横手と美里と平泉の3市長は、連携しておったんですけど、まあ、新たに大館が加わるということで、よりこう深みが増すのかなという感じがしました。
今後この5、3年合戦シンポジウムなどに期待することがあればお願いします。
はい、シンポジウムの中でもちょっと話しておったんですけれども、まあ、沼の柵の合戦、沼の柵唯一勝利したところ、まあ、これは横手側の立場としてですけれども、そこの検証をもう少ししてもらえたらなということと、多分不謹慎ではありますけれども、ここは確かその合戦の際に納豆が納豆の発祥の地と言われていまして、火星の時に発見されたと言われているので、視点を変えてそういうところをもう少し探ってもらえれば、いろんなこう広がりが出てきて面白いんじゃないかなと、ぜひやってもらいたいなと思いました。
はい、正直内容がすごく難しい部分もあったんですが、スライド写真を分かりやすくイメージ、このようなイメージですということでお話しいただいたので、とても面白く見ることができました。
今回初参加でいらっしゃるんですか？
はい、今回初めて伺いました。
何か新しい発見ですとか興味のあった部分ってどんなところでしたか？
はい、もともと参加されておった美里町さん、それから平泉さん、それから大館市さん、気分的には自分にこう親しみのある自治体であったんですけども、そういうところと、まあ、考古学を通してですね、いろんなつながりがあるなというふうに感じまして、より親近感が増したということが自分にとっての参加しての、大きい収穫であったと思います。
この後また調査発掘が進むと思うんですが、期待することがあればお聞かせください。
はい、こういった発掘の調査が進むことによってですね、考古学ファンだけでなく、いろんな方がですね、いろんな自治体をこう回って歩くというような、そういった交流がどんどん生まれてくればいいなというふうに思っています。
5、3年合戦シンポジウムに参加された方の感想でした。さて、再び横手市教育委員会佐藤智也さんです。最後に今後の調査予定や展望をお聞かせください。
はい、横手市教育委員会では引き続き金沢の柵発見に向けて金沢城周辺の発掘調査を行う予定です。金沢の柵が発見されたとなれば全国的にも非常に大きなニュースとなりますが、発掘調査は5年10年といった時間をかけなければわからないことが多いので、金沢地区の住民の皆様をはじめとした市民の皆様からのご協力とご理解をいただきながら、今少しお時間をいただければと思います。
この放送を聞いて5、3年合戦についてちょっと興味が出てきたという方は何を見ればいいでしょうか？
はい、横手市教育委員会では5、3年合戦と横手の歴史というような、カラー写真入りの、一般の方向けの、資料もたくさん作成しております。こちらは5、3年合戦金沢資料館や、物川郷土資料館といった、市の施設等でお配りしておりますので、こちらで、ご覧いただければと思います。
私もこの話を聞いて非常にこの横手美里の歴史について興味を持つことができました。ここまでお話を伺ったのは横手市教育委員会の佐藤智也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
横手 BOE チャンネル、ここまでは5、3年合戦シンポジウムについてお届けしました。
今回は横手市教育委員会の取り組みとして昨年度に開催されました5、3年合戦シンポジウムについてお送りいたしました。横手 BOE チャンネル、 この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。